ただいまからヘブライ人への手紙の学びをしたいと願っております。どうぞ御霊がこのところで働いて、語る者の唇を清め、また聞く者の耳を固くしてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ御言葉によって私たちが日々成長しますように、西谷教会を憐れんでくださって感謝をいたします。この20年の間、あなたはこの地域から人を集め、礼拝をずっと守らせてくださいました。どうぞこの働きを通してなお地域の人々が福音に接する機会を与えられますように、お迎えにください。どうぞ選ばれた者、召された者、そしてあなたが よしとせられる者がこの群れの中に加えられますようにお願いいたします。どうぞ私たちは時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができるように、新たな決心をお与えくださいますように。今この地域は田植えの時期でございますが、自然の恵みは限りなく感じることができます。どうぞ自然を通して与えられると同様に、私たちの魂にとっても心にとっても大いなる恵みをこれからも豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。群れの中で病んでおりますもの、また体の不自由を覚えておりますものが周囲に多くなってまいりました。どうかあなたが見直し、病んでおりますもの、弱っておりますものを癒してくださいますように。年長の兄弟姉妹たちの心を強めてください。またこの時代は大変忙しく複雑でございますけれども、そのようなことで弱さを覚えております、心に弱さを覚えております兄弟姉妹たちも多くございますが、それこそ御言葉によりあなたの助けによって力づけられますように。全世界でも今日イエス・キリストを崇める礼拝が捧げられておりますけれども、そのところで主が臨在し、特に困難な中にあります諸教会を強めてくださいますように、イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人の手紙の5章の11節から14節まで、新約聖書の406ページ、新共同訳聖書の新約406ページ、ヘブライ人への手紙、第5章11節から14節まで。このことについては、話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに父を必要とする始末だからです。父を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義のことを理解できません。固い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。今までヘブライ人への手紙の作者はメルキゼデク系の大祭司について語ってまいりました。メルキゼデク系の大祭司とはイエス・キリストのことです。でそのことを一旦中断しておりますのが、5章の11節から6章の12節までです。 話題を変えているわけでありますけれども、その理由は、彼はここで大祭司イエス・キリストについての説明が十分読者に理解されていないように思ったからであると、このように言うことができます。大祭司イエス・キリストを知ることがどんなにも重要で、どんなにも魂の利益になるかということに彼はよく気づいておりましたので、注意を喚起するために5章の11節から6章の12節までの追加文、付け加えの文章、話題を変えて主題から離れる文章を記しております。ここに記されておりますことを読んでいきますと、皆さんは少し不愉快になる方があるかもしれません。子供扱いされているからです。で、私たちは信仰生活をしている中で、自分が成長していない、なかなか、完成の域になかなか達していないということは自覚するのですけれども、でも他人から言われますと、腹が立つと申しましょうか、少しはきっとこのようになるに違いありません。あなた方はまだキリスト信者としては赤ん坊の状態で、つまりミルクを飲む必要があるような段階で、硬い食物、まあ、お肉のようなものでありますが、そういうものはまだ食べることができないだといきなり言われましたら、カチンと来るのではないかと思います。確かにそのように読むことができると思います。叱責されていると、このように言うこともできるわけですね。読み方を次第ではと申しましょうか、素直に読めば叱責されていると感じるかもわかりません。でけれども、ヘブライ人への手紙の作者はただ叱責するためにこのような文章を書いているのではありません。それは9節、6章の9節から12節を読んでいけばわかることです。彼の意図は叱責することではなくて、むしろその信仰を確信させること。もともしますならば、メルキキゼデク経理大祭司イエス・キリストについての信仰を強めて、それによって確信を強めること、これがヘブライ人への手紙の作者の意図と言わなければなりません。実際このヘブライ人への手紙の読み手、まあ、彼はヘブライ人と書かれております。つまりユダヤ人あるいはイスラエル人ですね。で、彼らほど大祭司について知っていた人々はないと、このように言うことができます。まあ、この読者がローマに住んでいたのか、ローマの都ローマですねにいたのか、あるいは現在のパレスチナにいたのかは、私たちはこの手紙から正確に知ることができないのですけれども、いずれにしてもユダヤ人である人々でありますから、まあ、彼らは大祭司の務め、あるいは大祭司というのをよく知っていた。ある人々はエルサレムの町の中心にある神殿で大祭司がその姿を現した時に目撃していた可能性は十分あります。きらびやかに大祭司の服を着て、そして大祭司の務めを 果たしている、その姿をこの読者たちの中には見たことのある人もいたでありましょう。そればかりか彼らは旧約聖書に親しんでいる、まあ、この当時は旧約聖書なんていうものがなくて聖書だけでありますけれども、その、まあ、旧約聖書に慣れ親しんでいる人々ばかり、よほどのユダヤ人でなければ、まあ、聖書を小さい時から徹底的に叩き込まれているような人々でありますから、旧約聖書の最初の方に書かれてある、つまりモーセの五章と呼ばれております出エジプト記、あるいはレビ記、民数記、申命記といったところを読んでおりますユダヤ人にとって大祭司とはどういう人々であるか十分理解することができていたはずです。ですから大祭司について全く知らなかったわけではないんですね。ところがもちろんヘブライ人の手紙の作者はそのことをよくわきまえた上で今まで語ってまいりました。そこで彼は旗と気がついたわけですね。確かにアロン系の大祭司、つまり旧約聖書に記されております大祭司について知識は持っているかもしれないけれども、メルキキゼゼク系の大祭司イエス・キリストについてはこのヘブライ人たちは本当によく理解しているかどうか疑問に思ったということですね。で、翻って私たちでありますけども、今までご一緒に学んでまいりましたメルキゼデク系のようなメルキゼデクに等しい同じような大祭司とはどういう人物でどういう働きをし、そしてそれが私にとってどういう意味があるのか十分に理解してくださったでありましょうか。私自身偉そうなことを言いますけれども、このことを語ろうとして今まで聖書を何度も何度も読み返してまいりましたし、仲介書も読みました。で、この私が今持っております感想は、本当にこの箇所は大変重要で内容が豊かでありまして、その奥義と申しましょうか、真髄まで私は悟ってはいないし到達してはいないという実感です。説教者にしてこのような状態であるのは恥ずかしいわけですけども、皆さんはいかがでありましょうか。けれどもこのヘブライ人の手紙の作者はこう思っているわけですね。このメルキゼデクに等しい大祭司ということを知れば知るほど私たちの信仰は深まり成長し、そして豊かになるのだ。どうでしょうか。大祭司メルキゼデクに等しいイエス・キリストの大祭司としての役割を私たちはどこまで十分理解しているでありましょうか。もっと申します、大祭司の役割というのは一体何なのか、今までヘブライ人の手紙の作者は語ってまいりました。それはイエス・キリストがご自分の苦しみ、その最たるものは死でありますけれども、十字架の死でありますけれども、その役目を通して私たちを罪から贖い出す、罪の支払いを行う、これが大祭司としてのイエス・キリストの役割でありました。このことをヘブライ人の手紙の作者は中心的に語ってきたわけです。で、私たちはそのことをどこまで深く、まあ、これ以上知ることができないほどまでに深く学び取っているかと申しますと、ヘブライ人の手紙の作者が言うようにまだ 私たちは勝の段階ではないか。イエス・キリストの十字架のあの贖いの御業、それは私たちがもう知ったと思っていても、実はまだまだミルクを飲む赤ん坊のような状態なのだと、ヘブライ人の手紙の作者は私たちに気づかせようとして、今ちょっとその話の中心から主題から脱線したと、このようにこの箇所を読み取ることができると思います。それは単なる叱責じゃなくって、もう一度少し立ち止まって、そして大祭司イエス・キリストについて心を動かしなさい、魂をイエス・キリストの方に向けなさい、あるいはもっとそのキリストが私たちのためにしてくださった贖いの御業についての確信をご自分自身で点検してみなさいとアドバイスされて忠告されていると読み取らなければならないだと思うんです。単なる叱責、あんた方まで幼稚だと、こんな方に言われていなくって、このイエス・キリスト、メルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストを知れば知るほど、あなた方の信仰というものは深まっていくのですよと、このように言われているんだということなんですね。だからここで旗と立ち止まって、このヘブライ人の手紙の作者は少し話をそれるわけですけども、私たちはこの箇所から彼に教えられて、もう一度それぞれが大祭司イエス・キリストがなさったその御業、十字架の御業、ご自身を贖いの供え物としてくださったイエス・キリストの御業を考えるじゃないか、このように言われているんだと私は思います。そして私はですね、この箇所からさらにもっといくつかのことを学びたいと思っております。で、聖書を読んでいきますと、そこに書かれてあるとこすらっと読んで分かることと、ちょっとですねひねって考えてみなければならないことがあるんだといつも私は思っております。私の恩師の田中剛先生に私がいつも学んで教えられたことの一つなんですけども、聖書はですね、書かれてある文字だけではなくて行を読め、行間を読め、こんな風に言われました。つまりここに書かれていないことまで読み取ることが聖書を読むことなんだと、こういうふうに教えられたわけですけど、今日ここに書かれている中で私は行間を読んでみたいと思いました。まず一つは十二節に、あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、まだ神の言葉の処方を教えてもらわればならない。で、これ今申し上げましたように、直接的にはメルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストについての教えをあなた方はまだ悟っていない、まだそういうことも分かっていない、何たることだと読み取ることができるかも分かりませんが、私はそれはですね、ここに書いてあることから学ぶことがありました。それはあなた方はもう何年間教会生活をし説教を聞いているから教師になっているはずだと、この手紙の読者たちが教会生活を何年しているか、これはもちろんここに書かれてはおりません。イエス・キリストの十字架と復活からヘブライ人への手紙が書かれるまでの間は、ある人は大体40年ぐらいでないかと、このように 言う人もいるんですけど、というのは、ネロの迫害を暗示させるようなことがこのヘブライ人の手紙の作者に手紙には書かれてあります。で、ネロの迫害というのは紀元70年、イエス・キリストが十字架に書かれたのはおそらく30数年ですから、まあ、35、6年あるわけですね。で、教会が、つまりペンテコステ、6月の9日今年のペンテコステでありますけど、教会がですね、イエス・キリストの復活後50日目に聖霊が下って、そこから教会が始まったと言われております。ですから教会の歴史はヘブライ人の手紙のが書かれた頃には約35、6年前後、このように考えていいんだと思います。つまり一番長い信者は35年ぐらいということになります。まあ、それは推測でありまして、この手紙の読者たちが信仰生活をしていたのは何年か分かりませんけども、まあ、最低数年というんじゃないでしょうか。数年もすれば、数年も説教を聞いていたら、あなた方は教師になれるんだと、このヘブライ人の手紙の作者は語っているわけです。で、教師、その御言葉を教えるものと申しますと、数年教会生活をして説教を聞いたら誰でも教師になれるはずなんだと、このようにヘブライ人の手紙の作者が言っているというふうに皆さんお聞きになりますか。いやいや、私はもう 4,5 年教会生活をし説教を毎週聞いているけれども、とてもとても私は教師になれませんと、こういうふうにおっしゃる方が多いと思うんですが、それは謙遜です。あるいはこのここに書いてありますように、あなた方は健全に成長していないというふうに聞き取ることもできるかもしれません。いずれにいたしましても、私たちは誰でも真面目にと言いましょうか、普通に教会生活をし、そして聖書を読み、あるいは説教を聞き教えられているならば、そのこと、その間に人に教える教師の立場に立つことができるんだと言っているわけです。皆さんいかがですか。これを聞いて、いや私はもうとてもとてもそうではないとおっしゃいますか。いや本当はヘブライ人の手紙の作者はですね、本当はあなた方はそうなっているはずなんだと、教会生活をし聖書を読み、また説教を聞いていたら、あなた方はそのことを誰にでも教えることができますよ。これは実は改革教会の一つの信念でもあるんですね。キリストが祭司、あるいは王、あるいは預言者である。で、そして私たちはそれぞれ祭司、預言者、あるいは王の務めを果たすんだ。で、これがこの改革教会の一つの理解の仕方なんですね。ルター派では祭司職ということを大変強調します。万人祭司制というふうにも言うんですね。つまり誰でもはばかることなく祭司として神様の前に立つことができる、一部の聖職者だけしか生きないということを否定したんですね、カトリックはそういう意味です。で、改革派はさらにそれを進めて、全ての人が祭司という務めだけではなくて王の務めを果たし、そして預言者の務めを果たすんだ、万人預言者制というふうに取ります。預言者というのは神の言葉を語り伝える役目です。これは全てのキリスト信者がキリストから委ねられている、 つまり預言者の務めというのは教師の務めなんですね。だから全ての者たちは教師として、あるいは預言者として神様がお召しになっている。ですから本来これは神様がお召しになっていることですから、あるいは神様がそういうふうに選んでいてくださるはずですから、キリスト者の全ては皆預言者であり教師なんです。ですからその数年がどういう数年であるか分かりませんけれども、しばらく教会生活をし、聖書を読み、説教を読んでいたら、全ての人は本来は預言者教師ですから、皆さんは預言者教師なんです。こういうふうに読み取ることができるわけですね。ですから私はとてもそんなことはできませんというよりも、福音を信じて、とりわけこのところで強調したいことは、大祭司イエス・キリストの御業をよく理解しているならば、つまり十字架の贖いの御業をよくよく知って、それを受け入れ信じているならば、それをどんな言葉でもいい、拙い言葉でもいい、それを私はこのようにイエス・キリストを信じていますと、あるいはイエス様はこういうお方ですと言えるならば、それですでに教師預言者なんだと、このようにこの文章を読み取ることができるわけですね。それなのにあなた方は父を必要とする赤ん坊のような状態とは、いろんなことは知っている、それは6章の1節からわかるんですね。この読者たちは非常に高度なことを知っているかのようであります。もう今日の歌詞ではなかったんですけども、神の行いの悔い改め、神の信仰、主樹の洗礼、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などのことがですね、まあ、彼らは数年の教会生活をしている中でよくよく議論して学んでいたということになるわけです。ところが肝心のメルキゼレクに等しい大祭司イエス・キリストについては、あなた方はまだ全然分かっていない。この一番肝心なこと、私一番教えたいことをあなた方はスーッと通り過ぎてしまって飲み込めてはいない、このように語っているわけです。誰でも教師になります。その肝心なことが分かっていれば、大祭司イエス・キリスト、メルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストを理解し分かっていたならば、あなた方は十分教師なんです、預言者なんですと、私たちに実は勇気づけ励ましていてくれるのではないでしょうか。もう一つのことを今日は学びたいんですね。それは14節です。固い食物は、これは前の言葉の順序から言いますと、それは神の言葉、あるいは義の言葉を意味してますね。幼子は義の言葉を理解できません。つまりミルクしか飲めない幼子は義の言葉を理解できない、神の言葉を理解できないと言っているわけです。ですから固い植物というのは義の言葉、神の言葉ですね。義の言葉というのは、これどういうことかというと、善悪を見分ける言葉です。で、善悪を、つまり義の言葉というのは、ですからここでは立法のことを言っているんじゃなくって、神のことを、あるいは神の御教えを見分ける言葉ですね。その善悪を見分けるのは感覚と言っている点です。固い食物、つまり神の御言葉は善悪を見分ける 感覚をの訓練する一人前の大人のためのもの、つまり神の言葉というのは、これは私たちに何が善であり何が悪であるかを経験させる、そのようなもの、それは感覚、このように言っているわけです。ちょっとこの言い方はややこしいんですけども、そういう意味なんです。つまり字の感覚あるいは神の言葉というのは、ここでは明らかに大祭司メルキゼレクに等しいイエス・キリストについて書かれてある神の言葉、あるいは贖いの教えを明確にしている神の言葉、これが義の言葉であり神の言葉でありますけれども、それはですね、私たちが感覚というものなしにはそれを自分のものにすることができない。訓練されて自分のものにするためにはその感覚というものが必要だというふうにこの作者は言っているわけです。私たちはすぐですね、頭で理解しようとします。だから、まあ、信仰というのは頭ではないと、頭で理解するんじゃないというふうに言われております。それはその通りなんですね。頭だけで理解してはならない。もちろん頭で理解しないとどうにもならないわけですね。ただぼーっと何も考えないでしていても、メルキゼルクに等しい大祭司イエス・キリストを私たちは理解することはできません。ですから持っております知識をフルに引っ張り出して、メルキゼルクに等しい大祭司イエス・キリストについて一生懸命分からんとする努力はしなければ分からない、まあ当然のことですね。ただそれだけではない。ここでヘブライ人の手紙の作者はそれを感覚、それを経験することが、経験して訓練されることがとても必要で、そうすることによって一人前の大人になるんだ、もう幼子の状態を脱出して、そして一人前の、このヘブライ人の手紙の作者から見れば一人前のクリスチャンになる。つまりここで言われておりますことは、感じることが必要ですよって言ってるわけです。私たちは誤解を招くような言い方も分かりません。でも私は今理解をするということを享受しましたから、もう理解、誤解されることはないと思いますので、あえて申します。私たちの信仰には研ぎ澄まされた感覚が必要です。感覚とは六感と言いますね。五感プラス一です。それは、第六感というのはですね、想像とか、あるいは直感とか、そういうですね、この五つの感覚、味覚とか、あるいは嗅覚とか、聴覚とか、そういう触覚とかですね、そういう感覚に加えて、もう一つ第六感というのが必要ですが、そういうことも含めて、私たちはイエス・キリストの十字架の御業についてその感覚を用いるべきだと、ここで教えられているんだと思います。ですから私は実は音楽、それはですね、信仰を理解する上でそんなものは情緒的なものでいらんというふうによく言う人がいるんですけど、そんなことないと思いますね。キリストの十字架の贖いの御業を私たちは耳で感じることがやはりできるんです。有名な作曲家の音楽を聴いているときに、その時に感じるものが、それがキリストの十字架の苦難を本当にこうだと思わせるような音楽があります。それは耳で感覚だ。あるいは綺麗な美術がありますね。西谷通信によく中世以来の いわゆる聖画が印刷されるんですけど、ああいうものをぜひ私ご覧になっていただきたいと思います。私もレンブラントのというオランダの画家の絵が大好きなんですけど、本当にそれを見ているとですね、キリストの十字架がよくイメージされるんです。そういう感覚も私は否定してはならないんだと思います。ましてこの私たちの想像力をたくましをして、イエス・キリストがどんなに苦しい思いをされたのか、どんなに血のような汗が滴るほどまでに苦しみに応えられたかということに私たちが思いをいたし、その苦しみに私たちは感じ、それほどまでにして私のためにイエス・キリストが苦しんでくださったのかと感じること、こういう信仰の営みもまた一人前の大人としての私たちキリスト信者にとって必要なことなんだと、ここは教えてくれているんだと私は読み取りました。行間を読むとそういうようになるんじゃないかと。信仰生活というのは頭だけではない、これは私たちは否定しますけれども、また同時に肯定しなければならないと思っております。頭だけじゃないです。それは私たちの感覚も同意にして、聖書に書かれてあるあのイエス・キリストの大祭司イエス・キリストの御業を思う、それを瞑想する、心に響かせる、こういう信仰の営みが何度も何度も繰り返されていると。そのことによって私たちは赤ん坊の状態を脱出して、大人としての一人前の神を信じる者として、はばかることなく神の恵みの座に近づいていこう、このように言えるんだと思います。お願いします。天の地なる神様、ヘブライ人の手紙の作者が私たちに語ろうとしておりますところを何とかして読み取ろうとして、この時間を過ごしました。どうぞ今日学んだところを聴衆のお一人お一人が受け止めてくださって、自らの信仰の歩みについて時には反省し、時には励まされ導かれてまいりますよ。教会場所に集うことができなかった兄弟姉妹たちをも憐れんでください。主イエスキリストの名前を祈ります。
アーメン。